現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ、今日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、こんにちは。
こんにちは、お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さあ、ナミさん、はい、今日のテーマですが、
はい、今日はですね、もうすぐ来週からかな、皆さんお盆の時期も回りますので、はい、霊、お化け、妖怪のお話っていうことで、ちょっとね、音楽でヒュードロドロドロドロって流してもらいたい感じですけど、
はい、
はい、お話ししようと思います。
はい、
皆さんね、霊とかお化けとか妖怪とか、この時期になるとね、テレビでも意外となんかそういう心霊のね、なんかテレビ番組あったり、はい、なんかこう怪談話みたいなね、世にも奇妙な物語とかね、なんかそういったような番組もね、よく夏場ってやると思うんですけどね、信じてないとかそんなのいないって結構言う人いるんですけど、それはじゃあそういう番組見たり、何かこう例えばお盆でもご先祖様をお迎えするのに仏壇用意したり、お墓参り行ったりしますよね、それってじゃあなんでするのっていう話で、実際いないって言いながらも信じてる、信仰してるっていう部分はじゃああるのかないのかなっていうね、とこで、見えないからないんじゃなくって、見えないものだらけなんで、この世の中ね、見えてるものの方が一部しかなくって、見えないことや知らないことの方がすごく多いっても思ってもらうと、見えないものだってあるよねって、あるかもねっていうことなんですよね。で、その中の、じゃあ、霊やお化けや妖怪っていうのは、どんなもんかなっていうね、ことで、
はい、
皆様ね、ご存知のように、妖怪っていうとね、ゲゲゲの鬼太郎をはじめ、日本では割とこう定着してるっていうか、はい、海外でね、ゴーストバスターじゃないけど、お化けのね、幽霊っていうね、はい、なんかこう、ポルターガイストが起きるとか、
はい、
そういうものとは違って、なんか日本の妖怪っていうと、なんかこう、ちょっとこう人間じゃないんだけど、なんか変わったこう奇怪な感じの生き物、生物、とか、ものが魂を持ってしまって、何かこう変化したようなものだとかね、そういうものをイメージされる妖怪って思うと思うんだけど、代表するものでね、皆さんがよくご存知なのは、カッパ。ですね、はい、カッパって妖怪の一つだって思われてると思うんだけど、実はね、水神様の中の一つなんだっていう風にね、言われてもいたりして、まあカッパっていうとこう頭でイメージしていただくと、なんか顔がね、ちょっとこう、鼻先が尖ってて、で、頭にね、お皿があって、背中にはね、甲羅を乗せてて、体は猿みたいな、ちょっと人間っぽいようなね、感じのなんかこうイメージをされると思うんだけど、実はね、陰陽五行の中でも、カッパっていうものはちゃんと意味があるっていう風にね、水神様ですよって意味があると言われてます、で、これなんでかっていうとね、体は猿で、顔はネズミで、背中の、甲羅は亀だっていうことで、三者が合体したこう生物だっていうことが、実はその猿ネタツ、水、木火土金水の五行の中で水っていうところは、猿ネタツっていう猿とネズミとタツの三合って言われてるんですけど、その中の猿とネズミの部分がカッパとね、重なってるっていうことで、顔はネズミ、体は猿とね。で、中国の思想の指針って、東西南北の指針、方角を守る神様だって言われてる北の方角っていうのは玄武って言って、はい、亀と蛇の合体したものがね、北の守り神ですよ、はい、指針ですっていうふうに言われてて、北の方角っていうのも、水、 のね、あの意味があるものでして、で、あの亀が甲羅っていうね、こともあって、はい、カッパっていうのは水神様って、ご引用五行の中でもなんとなくちょっとこう意味がつながってる。
そうなんですか、
うん、そうです、そうです。で、例えば物語とか伝承されているものの中では、カッパっていうのはね、とかく馬と戦うことをこうね、あのよく言われるんですけど、はい、実はね、吉田つみ、の十二支の中ではネズミと体格にあるところが馬なんですね。なので体格のところは当然あのこう合致し合わないので水と火のエネルギーでぶつかり合うからそこは喧嘩するというふうに言われているということで、はい、意外とあのそういうふうな意味合いもあると。それからあの日本各地ではあの割とねなんかカッパの伝説が残っている地域がね各地にありますでしょう。
そうですよね。
で、あの私もねあのまあ、ここはカッパがね、あのなんか由来があるのかなって地域で旅行に行くとね、カッパ橋があったりとか、カッパのなんか池があったりね、いろんな場所があるんで、はい、あのそういうのかなと思ってたんだけど、例えば岩手の遠野なんて有名で、あのカッパのね、カッパ淵って淵があって、あの民話のね、あの伝承されてるようなとこがあったり、
はい、
それからね、なんか調べたら九州も有名だったり、愛媛も飛騨高山の方から、神奈川の茅ヶ崎、広島の円光川って言って、円光ってあの猿のそういう、ね、生物がいたんじゃないか、伝説な生物がいたんじゃないかって言われてたりで、はい、いろいろ各地にね意外となんかそういったものがあるということで、で思い返してみればね、歴史上でも室町時代や江戸時代やなんかにね、いろいろこう書かれてた書物だとか、例えば昔の古事記とか、それから日本書紀だとか風土記なんかのものから、あのそういう妖怪が書かれてたりお化けが書かれてたりっていうねものってたくさん残ってるじゃないですか。あの架空でねなんかこうイメージしたものを書いてるんじゃなくって、実際にそういうものがいったことを見た人がいるからやっぱりそういうものって書かれてるんじゃないかとか、例えば、ね、昔、まあ、皆さん有名どころだと、ヤマタノオロチをね、あのスサノオが退治したと、はい、出雲、ね、大社の、伝説があるものでも、ヤマタノオロチですら、スサノオに退治されてから妖怪に変化したんじゃないかってね言われてますし、うん、あの絵巻物や何かにもねそういうものが残ってたりとか、それからあの昔のねあの書物で百鬼夜行って聞いたことありますか、はい、鬼がこう練り歩いてる
百の鬼に夜行くって書きますよね。
そうですそうです、百鬼夜行っていうものがあって、うん、そういう書物でも、まあ、鬼がね行列をなして、まあ、家康行列の妖怪版みたいなことですよね。要はみんながこう行列で歩いてるっていうねこと、そういうものっていうのは時代時代においてそういうものが実際に存在した。で昔の人っていうのは現代の私たちよりも霊感、霊力っていうのが研ぎ澄まされてる。もっと肉体とかそういうエネルギーが原始的だったから、そういうものを見たり感じたりするエネルギーや力があって、と考えた場合は見えてたんじゃないか、感じてたんじゃないかっていうね。で、人間ってね、人間がどんどんこう生きていく中で便利になってくるものってたくさんありますよね。はい、昔の昭和は白物家電っていうね、有名どころが出たり、もう今なんか掃除なんて自分でしなくてもロボットがだーっと掃除するものまで ね、出たり、はい、空気はきれいにしてくれるものが出たりね、いろんなものが出てますけど、人間の生活が便利になると、人間の機能や五感がね、退化するんですよね。わかりますかね。人間が衰えてくるわけですよね。
使わなく
感覚が、そうなんですよ。
使わないものは衰えていきますよね。
そうなんですよね。だからそういうふうに人間がそういう能力が衰えてきてしまっているだけで、もともとは皆さんそういうものは持っている、生まれ持っては持ってると。だから赤ちゃんとか子供は霊見えるって聞いたことないですか？
あります。
うん。例えば、誰もいない壁に向かって笑ってるとか指さしてる、喋ってるとかね。
そうなんです
よ。聞きますよね。それから、こう、対抗催眠じゃないけど、小さい子供で喋り始めの時だとね、生まれ変わる前のことやなんかを喋ったりする子供さんもいるとかね、今いろんなそういう研究もね、進んできてますけど、そういうことってね、本当に多分にあって、やっぱり知らない見えない世界っていうのはいっぱいあるんですよね。で、例えばね、 霊とか幽霊ってなんかこう怖いものとか悪いものとか、なんかそういうイメージがね、すごいあると思うんですけど、実はね、まあ、当然、いい霊と悪い霊とかね、そういうものはもちろん存在するんですけど、自分が、まあ、簡単に言うと、天国と地獄があるとしますよね、はい、ちょっと地上界っていうのはその中間にあるわけですね、はい、地面をの上が地上界とすると天界が空にあって地界が地中にあるとします、うん、そうするとどっちのエネルギーも反応するような位置にいるわけですよ、私たちっていうのはね。で、自分が下向きにエネルギーを放ってると地上より下の地獄のエネルギーをキャッチすると。わかりますか？自分の体自体が、はい、電波体だと思ったら、上向いてると天国のいいエネルギーをキャッチすると、そういう風に人間の体っていうのは受信機能がついてると思っていただくとわかりやすいかな、はい、うん、っていうと悪い霊ばっかりが見えるとか、例えばね、悪いものばっかりがついてくるって言われるとか、ついてるって言われるとかっていう方、もしお見えになるんだったら、その時の自分が同じ周波数ってことですね。同じ周波数だとそういうものを感じて集めるんですね。で、逆に、あの人ってなんか絶対そういうのないよねって、なんかすごい運気が、エネルギーが、オーラがとかってね、いいよねって、あの人って言われる人っていうのはそういう方に向いてないから寄せないんですね、そういうもの。
なるほど。
はい。なので、例えばね、こう、人混みに行くとすごい疲れてしまうとか、それからなんかこう嫌なものを感じるとかね、そういう時っていうのは自分のエネルギーとかが落ちてたりね、またはそういう同じ周波数だとそういうのを感じてしまう、キャッチしてしまう。なので、例えば、鑑定にね、もうたくさんお見えになる方いっぱいいるんですけど、やっぱりお悩みを抱えている方とか、いろんな相談ね、話を聞きたい方っていうのがお見えになるのでね、いろんな方に会うんですけど、中にはね、いろんな人に会うんで、なんかもらえませんかっていう人いるんですよね。持ってきたものを私がもらっちゃわないかっていうようなね、こと言われる方もね、そんなにいろんな人見てて、なんかもらっちゃいませんかとかね、言われる方もね、中にお見えになるんですけど、私はもともとそういう周波数全然ないんで、全然受けないんですね。受けないし、もらわないし、なんなら置いてってもいいよ、私にはつかないからっていうぐらいの感じで、思ってるっていうかね、なので、やっぱりその人の、周波数に合わせたものが、それこそ類は友を呼ぶじゃないけど、生きてても友を呼ぶんで、死んでる人でも友を呼ぶんですね。
同じようにそうなんです。
そうなんです。
呼び寄せちゃうんですね。
そうなんです。例えばね、悪いことがね、全然、悪いこと全然してないのに、運がないとか、例えば、行いはね、悪いこと全然してないのに、悪いことばっかり起きるとか、いいことがないんだっていうような人、じゃあ、心の中の魂は本当に悪くないですかっていう話ですよね。例えば、悪いことを考えてたり、人のことを妬んだり、恨んだり、蔑んだり、そういう思いがないですかっていうことですね。行動はしてなくっても、心や頭の中や、やっぱり霊体の部分でそういうことを思ったり感じてる人っていうのは、そういう悪い周波数のものを寄せるんですね。だから、いいことが起きない、悪いことばっかある、なんか、周りの人よりも自分は悪いことばっか起きる。もしくは、まあ、前世でよっぽど悪いことしてて、それの罪滅ぼしで、今世でね、それをクリアして解決してる人っていうものの中にはいますけど。
そういう方も見えるんですね。
はい、お見えになりますけど。でも、そういったものも、すべて必然で起きることであり、自分が引き寄せるものであり、いいことも悪いこともね。なので、いつも自分のその霊体、まあ、肉体と霊体が重なったものっていうのが人間ですので、死んだ時には当然肉体はなくなっちゃうから霊体だけになるんですけどね、でもその肉体と霊体の重なったそのエネルギー体として生存している以上、何かこう肉体を持って体験や経験をするために生まれてきているので、その都度いろんなことが起きても全て受け入れる、全て受け入れてその場所その時その時に解決していくっていうことが日々大事ですよね、
なるほど、
よくねオーラが見えるって き、あの、オーラ何色ですとかね。
そうですね。
聞きますよね。
鑑定をする方がいるとかね。
そうです、そうです。あれってね、うん、実際ね、何が見えてるのって思ってる人いると思うんだけど、うん、人間の肉体って、今言ったみたいに、肉体と幽体が重なってるんですね。はい、幽体離脱って聞いたことありますね、
は
い、
あります。
あれは肉体と幽体が離れちゃった人のことですね。自分が寝てる姿を天井から見てるっていうことが起きる人いますね。私も臨死体験したことありますけど、あの、そういったものも実際起きることで、実は寝てる間にも、あの、記憶が残ってないだけでしてる人いっぱいいるんですね。あの、寝てる時っていうのは、あの、自分が、あの世と交信してる時間って言われてるぐらいで、あの、してる人もいっぱいいるんでね。うん。なので、あの、実際そういうことっていうのが起きると。で、そのオーラっていうのは、人間、で、こう、その人の姿形でしか、こう、目では見えてないじゃないですか、はい、実際ね、
はい。
うん。だけど、例えば、大島さんのその肉体の周りに、20センチとか30センチぐらいに、ふわーっと、幽体のエネルギーが見えるんですよ。それを、色がついてると、何色に見えるって言うんですね。
それ、私自身の、
はい。のエネルギーの、要は自分のエネルギー体の、その発光体の光る部分っていうのが見えてるってことですね。
見える方にはそれが見える。
そうです。うん、本当はみんな見えるんですけど、見えなくなっちゃってるだけですね。
何かでこう濁っちゃってるわけですね。
そうですね。まあ、見ようとしてなければ当然見えないし、信じてなければ当然見えませんしね。うん、訓練すれば見えるようになる方も見えますしね。
いやー、なんかあの、とても、その、不思議
なお話だけれ
ども、そうなんですよね。はい。奈美さんから聞くと、はい、なんとなくこう、うなずける、ご先祖様をお迎えするという私たちが行っている、はい、このお盆の行事も、見えないものですよね、はいはい。
そうなんですよ。でも、お迎えしてますよね。
そうです。
っていうのは、やっぱり信じてるからなんですよね。うん、で、やっぱり伝統として昔からそういうことは大事であるっていうことがね、ずっと伝承される。だって今日でもね、長崎の原爆の日で慰霊のね、あの、催し物が各地でいろいろされてますよね。はい、それ何のためにします？鎮魂のためでしょ？
そうです。
慰霊ってね、癒すため、魂を癒すため、鎮魂のためですよね。魂を癒すって肉体持ってない魂を癒すため。にやるわけですからね。それでもやっぱそういう行事って残ってるわけで、うん。なのでやっぱり見えないものっていうのは実際に存在するし、まあ妖怪っていうものは過去のね、時代で、その時代にはそういうものが存在して、まあ地球のその、なんていうのかな、こう、サイクルの中で、その時代はそういうものが行き交う時代だった。だけど、アセンションして地球がだんだんこう、ランクアップしてる間にそういうものも出なくなったり、見えなくなったり、いろいろしてきたっていう段階に、あるだけで、うん、あの、実際にはそういうことっていうのは多分にあるよと。なので、幽霊が見えるって言った人は、それ嘘でしょって言う人の方が、信じてないから嘘って思うだけで、実はあるよっていう話ですね。
ありがとうございました。
はい。
またちょっとお盆の迎え方がね、あの、変わるような気がいたしました。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございました。
さあ、そして来週はどんなお話でしょうか。
はい、来週はですね、女性としての霊覚、これね、女性の品格っていう本がね、一、
はい、
時前に流行りましたけど、
ね、
品格よりさらに上の、はい、霊覚のお話をしたいと思います。
はい、じゃあ来週をね、皆さん楽しみにお聞きいただきたいと思います。
はい、
そしてこのコーナーでは皆様からの質問や。奈美さんにこんな話をしてほしいというテーマを募集しています。ぜひお寄せください。宛先はファックス、ファックスの方は 0564-55-8764 番、メールアドレスは半角小文字で info@fmokazaki.jp、ひふみ言葉のコーナーまでお送りください。そして奈美さんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、 LINE は大文字です。line@nami.cd は半角小文字 nami.cd。gmail では nami.cd101@gmail.com。すべて半角小文字です。nami.cd101 は数字。@gmail.com。こちらまでお問い合わせください。奈美さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、奈美コスミックのひふみ言葉のコーナーでした。